クター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこのお時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話をいただいて、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西院長、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマなんですが、はい、言いにくいんですけども痛風のお加減どうでしょうなんか私に合わせていただいてすみません。
いいいい、前回ラジオで竹内さん痛風発症されたってことで
お恥ずかしい、
いいおっしゃってたんですけど、
痛風でございます、
は
い、
痛風、はい、僕自身日常診療でその痛風の患者様とかですね、その原因になっている、尿酸の高い患者様はですね、ガイドラインに従った形で治療っていうのをご提供して、多くの患者さん薬処方してきたんですけども、今回もう少しちょっとその深掘りをしてですね、痛風よもやま話みたいな感じで、ちょっとお話しさせていただければと思います。
私も発作が起こって、改めて痛風って何なんやろっていうのは調べたんですけど、どうやって発症するのかっていうのをちょっと改めて教えていただけると、
まず痛風ってご存知の通りなんですけども、こう風が吹いても痛いというぐらい、こう激痛ですよね、親指の付け根、足の甲、そういった関節に起こってくる病気になります、で、背景としてその甲尿酸血症といいまして、血液中の尿酸が高い状態ですね、これが続いているってことが一つ原因になってます。
そうですね。
で、なぜじゃあ痛風が起こるのかってことを簡単に説明しますと、血液中に過剰にこう尿酸が溜まってくるわけですけれども、それがその関節の中にこう蓄積してくるんですよね、でそうなると、それを異物として認識した白血球って言われるものが、それをこう排除しようとしてですね、そこにこう集結してくるんですね、でそうなるといわゆる炎症が起こって、それがいわゆる、痛風の発作っていう形ですよね、になります。炎症ですのでもちろん熱も持ちますし、痛みも発生することになります。
その通りです。
そうですね、でとなるとその痛風発作が起こった時に、第一にはまずこの炎症を抑える必要がありますので、NSAID って言われる、痛み止めですよね、これ竹内さんも処方されたと思うんですけど、
ロキソニン飲んで
ますね、まず必ず処方されます、でこれで一旦その炎症が収まるとですね、痛みとか熱、持ってた熱とかが引いてくるんですけども、一旦収まってもですね、その尿酸が高い状態っていうのが続いていると、また再び関節に尿酸が蓄積して、白血球が集まって攻撃をして炎症が起こるっていう流れを繰り返すことになりますんで、次に尿酸を下げる薬っていうのが登場してくるわけですよね、一般的にはそういう流れで治療を行っています。
そういう流れで治療中です。
そうです、
で、そのなんでそれが起こるかというと、そもそもで言うと、その尿酸が関節に過剰に溜まるということが原因なんですね。
そうですね、実はこの過剰な尿酸の蓄積ってですね、もちろん今回の痛風の話もあるんですけども、実は慢性腎臓病って言われる、腎臓の機能の低下ですね、実はこれにつながっていく、一つの、原因になっているっていうのは、ちょっと大きなこととして理解をしていただきたいなと思っています、で、そのなぜその腎臓の機能が落ちてくるかっていうことの一つに、よくここでお出ししている活性酸素とかですね、酸化ストレスって言われるものの、関与っていうのが考えられているんですよね。酸化ストレスが過剰な状態になってくると、もちろん慢性腎臓病だけじゃなくて他の生活習慣病ですよね、血管の細胞などの影響出てくると心臓とか脳とか、血管系の疾患もつながってくるんで、尿酸といえども、侮っちゃいけないなという感じですよね。ちょっと話はずれるんですけども、今回のコロナウイルス感染症ですよね、重症化リスクの一つとして慢性腎臓病って挙げられてるんですけども、こういった患者さんっていうのは過剰に酸化ストレス蓄積してますんで、それがこう重症化リスクに影響してるのかなっていうにはちょっと思ってます、
僕なんか若い時からね、尿酸値ずっと高いって言われてて、人間ドックのたびにね、ただ
発作は起こってへんから、うん、まだあれやけど、うん、やっぱり尿酸値高いとそれこそ慢性の腎臓病にもなりやすいから、うん、あの食生活気つけてねっていうのはずっと言われてましたね、うんうん、で発症してしまったらどうしたらいいんですか、
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、あの先ほどちょっとお話してたんですけども、うん、まあ、一旦はやっぱ内服薬を使用してですね、はい、とにかくまず炎症を抑えるってことがまず最初になるので、うん、まあ、それをやってその後尿酸をきっちり下げていくっていうことが、うん、まあ、これ目標になってきます、
はい、
で、まあ、いわゆるエビデンスのある内服薬っていうのはもちろんキレがいいので、うん、内服始めるとこうスッと尿酸って結構下がっていくんですよね、でただちょっとこれで誤解しちゃうのがそれでその治ってるわけじゃないというか
先生治ってるのちゃいますのこれは、
まあ、治ってるといえば治ってるんですけども、はい、まあ、薬を使って下げてるっていうことですよね、まあ、あのこれからの、まあ、竹内さんで言うと長い人生ありますんで、
う
ん、まあ、これからもどんどん活躍しないといけない
と思う
ので
、
あの、まあ、これそれぞれの価値観によるんですけれども、はい、やはりその薬で一旦下がったのはいいんですけども、うん、やはりその土壌として持ってる自分の体を変えていくってことを、まあ、ちょっとぜひ忘れないでほしいかなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほど。
あの、まあ、僕が経験したケースだと、まあ、一旦その尿酸値下がったんですけれども、うん、まあ、下がればやっぱり人間って安心しますんで、はい、まあ、それ以上の介入がなくてですね、うん、やはり数年後には他の生活習慣病出てきたりとか、まあ、尿酸がまあもちろんまた上がってきてですね、うん、またあの薬が増えていくっていうようなケース多々ありますので、まあ、このあたりはちょっと知っといていただきたいなと。
なんかあのツーファーのその上級者というかベテランの方はね、はい、あの今僕は、フェブリックっていう薬を処方されて飲んでるんですけど、うんうんうん、それ 10mg
、はい、
でそれは初心者なんですってね。
そうですね。
で、まあ、それでも、収まらない方は 20mg、うん、30mg、ね、40mg と増えていって、ね、この間 40mg の先輩に
思って
10mg かまだまだやななんて言ってたんですけど、ね、やっぱり薬って ね、
う
ん、
そうです
ね、そんな使いすぎない方がいいし、やっぱりパワーのある薬よりも、ね
ね、
やっぱり軽い方がいいしってことでしょう ね、
やっぱ増えていくとあの抑えることに限界がやっぱ出てきて、
はい、
次々その選択肢がなくなっていくので、うん、やはりこう何か病気が出てきたっていうことはこう何かしらそのメッセージが体をあの出してるので、はい、まあ、それにちょっと目を向けてですね、うん、やはり結局はその生活習慣変えていくしかないんかなっていうふうに思ってるんですよね。で、
はい、
でこう言うはやすし行う形でこう、はい、何回も言うことなんですけど、うん、結局は食事と運動っていうことにやっぱりこう最後はなってくるんですよね。
はい、
まあ、野菜とか海藻類、うん、キノコ、まあ、毎回あげてる食材ですよね、はい、まあ、こういったものを中心にバランスよく食べていただいて、うん、もちろん運動もやっぱりやらないとですね、はい、難しい。でただ運動もそのやり方が、うん、いわゆるこうぜいぜい言いながら走るっていうふうなその無酸素運動ではなくて、やはりウォーキングのような有酸素運動で、うん、かつ、まあ、特に痛風の場合は水分しっかり取らないと痛、はい、風の発作の原因になりますので、はい、まあ、そういったことをしっかりやっていただいて、うん、まあ、週半分ぐらいやっていただくと、うん、やっぱりこの2つに尽きてくるのかなっていうふうに思
います ね。 そうですよね。だから僕も本当に発作が出て、うん、痛かったんで、うん、そこからすごく水分を取るようにしましたし、うん、食生活も変えようというふうに思って努力はしてるんですけど、うん、とはいえやっぱりこう我慢しすぎるとすごい精神的にも良くないんで、ね、ね、うん、もちろんそのプリン体が少ないものを選んで食べるのは食べるんですけど、うんうん、日々そういう尿酸値が上がらないような食生活しながら、うんうん、でもやっぱたまには美味しいものも食べるという、うん、そのなんていうかバランスっていうのが
強弱というか、ね、
そうそう、それが必要なんかなというふうに思いましたが、やっぱりその食事と運動が要となってくると。
そうですよね、はい、まあ、これも前回か前々回かお話したんですが、やっぱり腸内細菌が喜ぶようなですね、その昔の日本人が食べてた食事に、まあ、改めて、まあ、目を向けてみましょうみたいなお話はすることがあると思うんですけども、はいはい、まあ、江戸時代までって日本に痛風なかったみたいな記録も実はあるので、うんうん、どれだけこう日々の食生活が、まあ、健康に影響を与えているかっていうのはちょっと感じるところですよね。
そうですね、うん、
で、まあ、とはいえ先ほど竹内さんもおっしゃったように、そのまあ、多種多様なライフスタイルですよね、うん、まあ、現代社会においてやっぱりこう食べたいものもたくさんあるかと思うんで、はい、難しいとこあると思うんですけども、うん、まずはやっぱりその日々自分が口にしているものを を見直していただいて、うん、そしてその日々食べてるものが自分の体を作っていってるっていうその意識を持つだけで、
はい、
まあ、何か変わってくるだろうというふうに思ってます、
うん、
まあ、あのストレスフルな社会ですのでね、暴飲暴食されてる方もいらっしゃると思いますし、うん、まあ、実はその暴飲暴食って背景に脳の疲労とかが関与してることもあるので、
はい、
まあ、そういった観点から生活習慣病にうちはアプローチさせていただいたりしてるんですよね、まあ、あの疲れたって言ってこう家に帰ってきて、うん、まあ、ちょっとお腹空いてるだけなんですけど、なんか気づいたらポテトチップス全部食べちゃってるみたいな方って、
先生、
うん、
僕の私生活見たんです、
結構多いと思うんです、そういった方
なんで知ってるんですか。
そうなんです、結構ね患者さんのお話聞くとそういう方多いんですよね、で食べたいわけじゃないんだけど全部食べちゃうみたいなね、はいはい、そういうのって要はやっぱ脳が疲れてることが背景にあったりするんですよね、だからまあ、 あのそういったことあのぜひこう気をつけていただいて、
うん、
あのなんて言うんでしょう、まあ、脳が疲れてるなってこう自覚してもらった時にですね、はい、まあ、ちょっとこうお風呂に時間かけて入るとかですね、ストレッチをやってみるとか、
はい、
まあ、ちょっとこう要はその食べ物に視線を向けるんじゃなくてその意識をそらすというかですね、
うんうん
う
ん、
そういうのはちょっとなんていうかテクニックというかコツというかですね、要は人間って意識そっち向いちゃうと、うん、どうしてもそこから外れれないんで
我慢できないんですよ。
そうなんですよね、だから違うことにその習慣を持っていくことが一つなんかコツかなっていう。
お風呂入ってこようとか、
そうそうです、
ね、もう食べたいポテトチップスとビール飲みたいと思ってきたらちょっと犬の散歩行こうかとか、
そういうのをあのそうなんです、人間の脳って結構単純なんで、
はい、
そういう風にしてあの続けていけるかなと思いますね。
そうか、
まあ、ただ生活習慣変えるのってめちゃくちゃ大変なん で、
うん、
でこれ息切れしちゃうと意味ないので、
はい、
まあ、90点100点取りに行かずにですね、うん、さっきあの武さんもおっしゃったその何でしょう、あのガス抜きっていうかね、
うんうんうん、
あの強弱つけながら、
はい、
一方では合格点目指してやっていただければなって思います、
ええ、なるほど、うん、このコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、今日はどんな食材でしょうか。
はい、はい、今日はリンゴです。
リンゴ、
はい、
ま
あ、なんかよくね1日1個のリンゴは医者を遠ざけるっていう言葉ありますけど、アレルギーがなければですけれども、まあ、リンゴって特にこれからの季節いい食材じゃないかなっていうふうに思ってます、
はい、
まあ、よく言ってる迷ったら旬のものを取りましょうってやつですね、うんうん、やはりこの時期のリンゴ、まあ、とにかくまず美味しいんですよね、で我が家でも夕食後さっき言ったちょっと小腹減った時とかに、
はい、
食べたりとかですね、まあ、朝ヨーグルトと合わせてたりとか
いいです、ね、
みたいな形で、まあ、もう季節感じながらいただいています、うん、
あ
の食物繊維も結構豊富なので、まあ、ぜひこう自然栽培とかで育てられたリンゴですよね、うん、皮ごといただいていただければというふうに思います。
リンゴもねもう今や一年中食べられますから ね、
う
ん、
そうですね、
あんまり季節意識することなくなりましたけれども、うん、
ね、
やっぱり今の季節からがやっぱりリンゴ美味しいと、
絶対に美味しいと思います、
ね、
あの一年中食べていただくと気づくと思います。
なるほどということで、リンゴおすすめでございます、はい、村西先生どうもありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
今日のお話聞かれてみて気になったことや何かご相談ございましたら一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビルの8階山屋さんの西隣になります。お問い合わせは電話番号 075-252-5252075-252-5252 番までお願いします。そして村西先生へのご質問や健康について聞いてみたいことがあるという方はぜひ番組までメールを送ってください。宛先はsara@kbs.kyoto sara@kbs.kyoto となっております。件名にドクター村西などと入れていただけると助かります。以上、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は10月26日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。